ひばりクラブご覧の皆さんこんにちは。また落語会の皆さんこんにちは。武田邦彦です。この前落語会栃木に行きまして大変楽しくですね過ごしました。やはりまあおおよそこう考えが似てる人となんか話をしたりするのを食事したりするのは楽しいですね。本当にこれからそういう時代になると思うんですよ。私はね、これからの時代はもう生きるために働くというよりか恩返しのために働いて、あとは自分の人生はこうだと、自分の人生がこうだというのが一番手っ取り早いのがやっぱり仲間と集まって旅行したり食べたり話したりするのが一番いいですね。ということで今日はもう非常に快適にまあ気分にいるんですけどね。矛盾論、この世の中には非常に多くの矛盾があるんですが、この矛盾のうちですね、非常に大きな矛盾があるのに、それが解決手段がないので、それでその矛盾をほったらかしたまま、非常にレベルの高い研究をしたりですね、道徳を論じたりしているわけですよ。もう昔からね、僕これどうしてかなと思った、最近よく分かってきました。矛盾があまりに大きいので、今の自分の頭じゃ解決しない。だから矛盾はこっち置いといて、その他のことを議論しますからね、結局死を末端を議論しているようになっちゃうんですね。だって大きな矛盾が自分の能力で解決できないので、それを取り除いて議論するわけですから、まあ極端に言えばカスを議論するようになっちゃうんですね。その一番でかいのがヨーロッパ哲学でしょうね。まあ、ヨーロッパ哲学僕ね、まあもうカントとかヘーゲルとか、ね、立派ですよ。哲学自身は非常に立派。ええ。それはもう監督らになればですね、それまでの哲学の傾向が大きく変わったりしてますから、それは人間の心に大きな影響があったってことは確かなんです。だけど、カントの言ってることはですね、植民地を持ってる白人の男性に限って一部適用できる。こんな感じなんですよ。人類は全然白人男性なんて全然数少ないですからね。他の人には全然関係ないですよ。カントの哲学なんていうのは。ね、だって、鞭で引っ張ったかれながら、一生懸命糸を紡いでるインドの作業者が、なんかしたら鉄砲で撃ち殺されたりなんかするわけでしょ？その人がカント読んだってね、一体これ何っていう感じだろうと僕思うんですよ。で、ある時にまあ随分こうヨーロッパなんかも経験しましたんでね、なんで奴隷とか植民地とか、そういうのを持ってるんだって言うとですね、彼らは人間じゃないからって言うんですよ。つまり有色人種。肌の色が白人じゃないんですね。で、なんで白人だけが人間なんですかって聞くとね、神様に似せて作られたからって言うんですよ。で、神様は白人なんですかって言うと、白人だって言うんですよ。ところが、これはキリスト教の人は怒らないでくださいね。僕非常にキリスト教はイエス様が尊敬しておりまして、僕心の底から。だってイエス様はね、もしかしたら人類で一人だけ、我々人間っていうか普通の人はね、どんな偉い人でも自分のことで悩むっていうのが普通なんですよ。人のことを悩んでる人もいるけども、人のことで悩んでですね、自分の命をそれに捧げるなんて人はイエス様だけしかいませんよ。ねえ、中には人を困らせて、自分が儲かればいいなんて最悪の人間がいる。これも人間とは、こっちは人間とは言えませんよね。人を苦しめて、嘘ついて、人を騙して、その人から金を吸い取って、自分で使うっていう。まあこれ、参政党なんかそうなんですけどね。これはもう本当に人間、僕、以下だと思うんですよ。だけど、それからずっとあって、まあ人のためっていうか自分のために働くとなって、人のために働くとなって、いろいろあって、お母さんがいて、もう自分の身を犠牲にして子供に尽くすとお母さんがいて、このずっと上にね、イエス様がいるんですよね。考えられませんね。世の中には矛盾があるんです。その矛盾を自分の命に変えて救ったって、随分僕イエス様に心救われた人がね、今までの人類の中でいると思うんですよ。それに比べればね、あ、それでところで、僕ね、一回これキリスト教の人あまり怒らないでくださいね。キリスト教の神様って白人かどうかっていうのを一回調べたことあるんですよ。多分ね、アフリカの人の、やや色が黒じゃないけど、やや色が白いけど、相当日本人よりか黒い人じゃないかと思うんですよ。 キリスト教の神様。だから白人男性は全部人間じゃないですよ。そういう意味じゃね。だけど、あまりに問題がでかいから、もうそれ自分で解決できないと。そんなこと解決してしまって、イエス様が白人ではないってことが分かったら、ハム族かですね。それとも一部ハム族と違う、ちょっと、もう少し西の人の民族だったんじゃないかと思うんですね。そんなことがしたらもう自分の人生から、ヨーロッパの社会から全部崩れちゃうから、それにはちょっと手つけないでくれよ。まあ今のところそっとしといてくれよって言うでしょ。それはそっとしといてね、一番でかい問題そっとしといてね、純粋理性批判とか言ってもね、本を読んでみると、僕はそこのとこはチラチラチラチラするもんですから、納得性がないんですね。そういう意味じゃ共産主義がそうなんですよ。確かにマルクスの言うように、資本家が出てきて、資本というものが出てきて、それによって社会が非常に発展した。その裏に、資本の力、この無慈悲なっていうか人間らしくない、資本の力で泣いている人間がいる。この人間を救おうとしたのがマルクスとエンゲルスですから、非常に立派なんですね。だけど大きな矛盾が解決できなかったんです。どういうこれは大きな矛盾かっていうと、人間の心の中には良い心と悪い心が。で、悪い心がないとして、もし人間に悪い心がなければ、これがいいっていうのが共産主義なんです。だからマルクスが到達した共産主義というのはですね、やっぱりこれ矛盾論なんですよ。つまり大きな矛盾が解決できない。つまり心の中に悪いことを持ってる人はまず殺しといてから社会を作ると共産主義になると。こういう理屈ですね。ところが、心の中に悪いことがない人っていうと、まあ、1億人に100人ぐらいいればいい方でしょうね。ええー。マリア・テレーズヤでもですね、いろいろ言われておりまして、本当に真偽のことはわかりませんけどね。だから、共産主義が失敗するのは当然なんです。ヨーロッパ哲学は多分滅びます。ですから、まあ、ヨーロッパ哲学で非常に鋭い哲学者はですね、親鸞聖人の、日本の親鸞聖人の「歎異抄」を、まあ、もう一個立派なやつがあるんですけども、まあ、歎異抄としましょうか。歎異抄を子供の頃読んでたら、古典は勉強しなかっただろうって言ってる人もいます。確かに、歎異抄ぐらいになりますとね、イエス・キリストにやや似てるんですよ。ええー。まあ、それから僕が推薦するのは谷口正治さんですね、最近の日本人としては。ここら辺はね、もうその1億人に100人とかそういう上の方に、何十億人で何人っていうぐらい偉い人っていうか、矛盾のない人ですね。その他は全部ごまかしですよ。例えば仏教でね、日本に仏教入った頃にお釈迦様が助けてくれるとかなんか言っても、それは自分を中心とした貴族が助かってくれればいいと。こういうことですから、全然お釈迦様の教えと違いますよね、もともと。まあ、キリスト教にもそういう人いるんですよ。偉い坊さんとか偉いね、司教さんっていうのかね、キリスト教ですとね。みんな立派な服装着て美味しいもの食べてますからね。その旗でね、ほとんどの貧民が上に苦しんだりしてるわけですから。いやーね、共産主義、マルクスを非難することはできませんね。だけど、東大の例えば法学部とか、そういうところがですね、ほとんどがマルクス主義の学者で固まってたっていう理屈もよくわかります。つまり、東大教授なんかもそうですけど、矛盾をそのままにして、自分たちのいいとこだけをつまみ食いするっていう矛盾論なんですよ。僕はこの前、扶養家族っていうのをね、ある人と話しましてね、本当に変だと思いました。夫婦が共にやって、奥さんが子供を産んで一生懸命育てて、旦那が卒で一生懸命働いて夫婦を構成してるのに、奥さんのことを扶養と呼ぶらしいんですよ。扶養されてるって。違うじゃないですか。二人で、この夫はね、夫の方は子供欲しいんですよ。ちゃんとした家庭を作るのが本当に願いなんですよ。本心から。だけど自分は子供を産めないから、子宮がないから、おっぱいも出ないから、しょうがないから自分が勤めに出て、そこで働いて、その間奥さんは膨れたお腹をさすったなんかして赤ちゃんを産む準備をしてる。そしてお金を運んできて、それで二人で子供を二人なら三人とか作って、幸福な人生を営んでる。なんで奥さんが扶養なんですか？扶養家族なんですか？本体じゃないですか？ 中心じゃないですか。扶養って言うんだったら、働いてるお金を持ってくる方が扶養ですよ。言ってみれば。だけど、この問題はいろいろ難しい問題があるんですよ、実はね。例えば働いてない方が、その、お金の権利。夫が稼いできたお金の権利が妻に移るとした場合ね。これでいいんですよ、別に。妻が主体だと思えばいいんだから。そうした場合、この妻が勝手にその金をなんかしちゃうんじゃないかとか、そういうことがあるので、夫は勝手にしてくれたんですよ。もうひどい夫がいてね、生活費とか言って妻に渡してる。そういう馬鹿げたやつがあるんですよ。それはどういう矛盾とかったら、結婚して子供を作るのに自分は子供を作る、男は子供を作る力がないから、ないから働きに出てんのに、子供を作る能力のある妻の方を下に見るっていうね。そういうね、能力とあれは逆転してるんです。ところがね、これも矛盾論で、矛盾が解決しないもんですからね。結局どうなるかっていうとですね、アホなっつったらまあ怒られちゃうんですけど、会計とか経済関係の人たちがね、金を稼いでくる人に金の所有権があるっていう変な理屈を作っちゃったんです。つまり大きな矛盾を解決できないから、ヨーロッパ哲学と一緒です。奴隷がいて、で植民地があってもひどい人がいっぱいいるのに、その人を全部のけて、いないってことにして、それで自分たちの哲学を論じるっていうのと全く一緒なんですね。これはどうしてこういうことが起こるかって言ったら、ヨーロッパの哲学の人は、奴隷とか植民地の存在っていう矛盾を自分の力で解決できないんです。だから解決できるとこだけつまみ食いするんです。これはヨーロッパ哲学であり、共産主義であり、扶養家族なんですよ。しかしね、今日はこの矛盾論っていうのをやろうと思ったのはですね、論とつけたのはですね、随分考えて論ってつけたんですけども、これはね、もうほとんど全部に行き渡ってるんですよ。例えばね、道路を舗装する。ね、舗装した道路の上をね、環境は大切だって人が歩いてんですよ。何言ってんのって感じなんですね。だって道路を舗装すれば、道路の下にいるミミズとかなんとかって何億匹が全部死んじゃうんです。ミミズとかそういう生物の恩恵を受けて我々は生きてるんです。だけどいいやと。とにかく自動車走って跳ねるから、ね、舗装してしまえと言って舗装してしまうんです。パラパラパラっと石を撒いただけでおおよそ大丈夫なんです。しかしね、コールタールの入ったね、頑丈な舗装したら、それはどうなるか。じゃあなんでコールタールの舗装してんのっつったら、自動車のガソリン消費量が減るから。いやいや、あなた何をしようとしてんですか。あなた環境が大切とか、森林を守れとか言ってんじゃないですかと。ねえ。だからもっとね、最近違う、ここのね、もっとね、軽い矛盾ね、ダイエット。これも完全な矛盾ですよ。ダイエットしてる人で、命が大切だって言ってる人がいるんですよ。ダイエットしてて命が大切だ。ね、これもやっぱり矛盾論なんですね。なんでかって言ったら、ダイエットするってことは食べ過ぎってことです。人間は動物なんでね、他の生物の命以外は食べられないんですよ。コンクリートとか石とか土とか食べられないんですよ、人間は。全部食べてんのは命なんですよ。いや、ヘリクスをこねる人がいてね、植物は命じゃないんで、植物ちゃんと命なんですよ。かわいそうにね。植物。命なんです。だから、それでもって食べ過ぎて太ったと。ダイエットしなきゃなんないっていうのは、自分が活動する量よりか、量が多く食べてるから無駄な命を殺してるんですよ。それでね、今度お金払ってダイエット教室かなんか行ってね、減らしてね。で、その帰り道にね、命を大切にする会かなんかに出てね、命は地球ほど重たいとか言ってるわけですよ。ねえ。これはまあ軽い矛盾論ですね。だから、こう人間の行動っていうのを見るときに、自分が解決せざる矛盾を感じてても、どっかに隠して、ヨーロッパ哲学はそうなんですよ。明らかに分かってるんです。分かってるけど、それ持ち出すと困るから、それ持ち出さないでねって言って、そして、この架空の全然何の役にも立たないことを議論するっていうね。まあこれをもって矛盾論と言いましてね。あ、もう一つあるですね。JR、あ、今度それやりますけどね。JR が旅客を運んでるにもかかわらず、この前ある駅に行きましたらね、駅の JR の職員のところは暖房が効いてんですよ。ところが暖房のあるね、待合室がなかったんですよ。で、僕は文句言ったんですよ。 あなた方と僕らと同じ人間ですが、あなたたちは暖房が必要で、我々乗客は暖房が必要じゃないんですかと。あなたたちの仕事は人間としての乗客を運ぶ仕事じゃないですかってこう、一応僕言いました。うるさいじじいですけどね。だけどそれ言っとかないとね、やっぱり人間というのはそういう矛盾をこう隠して、自分だけが良くする。じゃあその駅員というか駅長さんに、なんで乗客用には暖房のついた待合室がなくて、あなたたちはなぜ暖房のついた部屋で仕事してるんですかと聞くとね、多分その人はね、予算がどうのこうのって言いますよ。お金がなくてとかね。あなた乗客を運んでるのが仕事じゃないですかとか言いたくなるんですけどね。まあ、そういう矛盾論っていうのは大なり小なりものすごくこの世の中に多いと。これも人間の、まあいわば心の賭けでしょうね。と思いました。